朝日新聞ポッドキャストグローブキャスト、
身近な話題を世界の視線で深掘りしていきますグローブキャスト。今回は藤谷武さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、藤谷さんはね、もう私の大先輩ですよ。
いや、体が大きいだけなんですけど。
いや、体が大きいから先輩ってことじゃなくて、そこには行きたくありません。あの、国際報道部時代にね、デスクとかでだいぶお世話になりましたけど、
前回の続きからお送りします。
あれですよね、だから薬が効かなくなってきちゃうと、なかなかそのマラリアの方もね、なんかそっちはそっちで進化してるのかなって感じもしますけれども。
そうですね、やっぱりウイルスっていうのはおそらくそういうもんなんでしょうね。自分たちが生きていくためにはどうしたらいいのかという、まあコロナでもそうですけれども、
うんうん、
変異株っていうのがあったと思うんですが、
うん、
まあ敵も去るものだというか
去るものって言いましたけど、なんか猿マラリアっていうのがあるんですか。
なんか大人のダジャレみたいな感じ。
ダジャレ好きでしょ。
いや、嫌いじゃないですけど、あの、大人のたしなみとして。
はい。
ただ、あの、今、まあ、猿物って言ったのは、そこを意図したわけじゃなかったんですけれども。
はい。
これ私がマレーシアに取材に行って、あの、話を聞いてきたんですけれども、うん、まあ、先ほどもお話した通り、マラリアっていうのは、基本的にはその人間の体内にあるマラリア原虫を、まあ、蚊がちょっと吸ってですね、それをまた他の人に刺して、その血液から、移すという、まあ、感染させるというのが、まあ、一連の流れでだったわけですね。で、マラリアの場合、まあ、4種類から5種類あるというふうに言われてるんですけれども、最近この数年ですかね、その、マレーシア、あるいはタイ、あるいはインドネシアですね、このあたりで、見つかってきたのはですね、そういったその、人対人、人から人へというものではなくて、猿から人へという、まあ、通称猿マラリアと呼ばれるものなんですけれども、こういったマラリアが、まあ、発見、感染例が見つかっているということなんですね。で、例えばマレーシアは、実は、あの、マレーシアっていうのも、国内で、まあ、土着マラリアという、インディジネスマラリアというような言い方をするんですけれども、国内に行ってマラリアに感染することはないんですね。
お、
例えばインドネシアに旅行する、うん、あるいはその、まあ、あの、他の国に行って、そこで、まあ、マラリアにかかって戻ってきて、で、まあ、その人の血を吸って、また、あの、他の人に感染するという例はあるんですけれども、基本的にそのマレーシアにいる、ということではかからないという、まあ、いわゆるマラリアの根絶宣言をしている国なんですね。でもそこで、最近その猿マラリアが出てきて、まあ、皆さん驚いているということなんですね。
だマラリアって一口に言ってもいろいろ種類があって、まあ、その一つがサルマラリアってことですかね。
その通りですね。
ワクチンはみんな効くんですか。
あの、ワクチンも、それから治療薬も、あの、効くんです。ただ、問題は、その、マラリアになったってことに、まず、まあ、なんて言うんでしょう。もう特にマレーシアみたいにマラリア根絶地域だと、これマラリアなのかな、あるいはそのデング熱なのかな、いわゆる普通の発熱なのかなっていうようなこともあって、わからないと。これ、あの、PCR 検査をしないとわからないというマラリアなので、あの、普通の、あの、単純なマラリアですと、今までのマラリアと顕微鏡でわかるんですけれども、うんうん、PCR をしないとわからないので、まあ、そこの対応が遅れる、出ているということですね。
顕微鏡でわかるって、なんか血を取って顕微鏡で見るとか
そうですね。でも血を取って見ればわかるんですけれども。
PCR っていうのは、まあ、我々がコロナの時にやらされた、
ね、
あの、唾液を入れたりするやつ。
そうですね。あれ、血液でもそうですけど。
そうすると、だからあれは、まあ、これはマラリアじゃないかっていうのがわかんないとやんないですよね。
そうですね。
うん、
で、まあ、あの、一つはその、もう今、普通に考えれば、マレーシアでマラリアにかかると、まあ、猿じゃないかというふうにみんな思うわけなので、
うんうん、
まあ、血液を取って、その、ただし PCR ですから、そこらですぐできるという、クリニックでできるようなレベルではないので、首都に持っていくとか、州のその中心の町へ持っていくとか、まあ、そういう時間がかかるという問題がありますね。
なるほどね。だからマラリアの方でもそういう、こう、種類なんかも増えて、思い出しますよね。コロナの前に、あの、鳥インフルエンザの流行りもあって、それも人間の方に感染するっていうような話で、だいぶ、ね、問題になりましたけれども、そんなようなことがマラリアでも起きていると。
そうですね。
うん。あとはさっきもちょっと話ありましたけれども、気候変動ですよね。
そうですね。その、まあ、ちょっとサラリーマラリアの話もう少しさせていただけると、やっぱりこれってその猿が悪いわけじゃないんですね。
そうですね、
うん。
猿だって被害者でしょうね。
まあ猿はずっと猿同士で、まあ、マラリアを移し合ってたわけなんですけれども、うん、やはりそれはその人間が、その、山林に入っていき、まあ人口が増えていき、山林に入ってその開発をしていくわけですね。例えばマレーシアであれば、ゴムのプランテーションとか、うん、あるいはパームオイルのプランテーションとか、そういったことで、まあ熱帯雨林を伐採していくと。で、そこに住んでる猿たちが、まあやむを得ず出てくると。まあつまりその人間とのコンタクトが発生するわけですね。 まあそういったこととか、
うんうん、
あるいはこれも、まあ例はそんなに多くないんですけれども、いわゆるなんて言うんでしょう、こうジャングルツアーみたいな。
ありますよね。ジャングル取引とか。マレーシアとかね。まあ
そういったところに行った、まあいわゆるその、マレーシア人だけじゃなくて、そのヨーロッパの人たちとかも、うん、感染するっていう、まあこれは例は決して多くないんですけれども、うんうん、まあ要は、猿しかいなかったところに人間が踏み入れてるという、まあそういった問題がありますね。で、今、例えばそのインドネシアだと新しい、あの、首都を、まあ首都を移転をするということで、まさにその、ボルネオ島という、まあ、インドネシアでカリマンタンと言いますけど、そこの、うん、まあなんて言うんでしょう、自然豊かなところを今、あの新しい都市を作ってますから、まあそういう開発が、また今後こういうサラマラリアがこう増えていく。ことになるんじゃないかなという懸念が出ていますね。
だその話聞くとやっぱり日本でもね、里山がなくなっていくことによってクマがですね直接その市街地に出没するなんていう話、まさに、うん、だそれがその東南アジアなんかでも起きていて、それがサルマラリアの被害なんかも広げるに至っちゃってると。
まさにそうですね。まあだから その話で言うとクマが悪いのかと、それから当然まあ人間もこれだって人口が増えていけば当然どこかには住まなきゃいけないとか、うん、まあいろんなことがあるので一概に誰が悪いという話じゃないと思いますけれども、やはり人間のその営みというかその、生活の変化がまあこういった形になっているという。でこれ怖いのはやはりその感染症ですから国境という概念がもちろんないわけですから、どんどん国境を越えていくわけですね。ですからこういった、まあコロナで皆さんも本当に身近に感じられたと思うんですけど、南アフリカで新しい変種が出たと、変異株が出たって言ったらもう本当に数週間もすれば日本で流行ってるみたいなことがあるわけですから、あの条件が揃えば、日本でもこういった感染症が広がらないとも限らないわけで、やはりこれはまあ一言ではないなというふうには思いますね。
なるほどね。で、あれですよ、気候変動ですよ。まあ、そのマラリアって言うと、やっぱり暖かい方の国の話なのかなって勝手に思い込んでたことがありましたけど、全然そんなことないわけですね。
まあ、これも気候変動と一言で言ってもいくつかまああって、
ほいほい、
一つはまさにその、地球温暖化の問題で、うん、例えばその、高度、山の上の方っていうのはマラリア、まあ、をその媒介する蚊がいなかったんですね。
あ、そうなんですね。
気温が低かったのが。
うん、
それがその、まあ、地球温暖化によって、気温が上がってくるということで、まず高度が高くなる。マラリア生息度。それから、緯度も高くなる。うん、緯度も広がるわけですね。だから、その、よく言うのが、その、バーティカルにもホリゾンタルにも広がってるという、その感染地域ですね。
垂直にも水平にも、
というふうに言われていて、これはまさにその蚊が住みやすい、その温度、気温が、もっともっと、なんて言うんでしょう、広がっていると。まあ、数年前、もう10年ぐらい前になりますかね。デング熱が、代々木公園でしたっけ、うん、新宿ゲームでしたっけ、ありましたよね。
はい、
まあ、まさにあれもその一つの例だと思うんですけれども、やはりその、あれは持ち込んだ、誰か持ち込んだデング熱だと思うんですけれども、やはりその蚊を、媒介として広がっていったわけで。ですから、やっぱりそういう条件が整うと、どんどん広がっていくということで、今その気温の上昇っていうのが、まあ、一つの鍵になっているということですね。で、もう一つは、
はい、
気候変動のもう一つの、その、今、まあ、起きている異常な、現象というのは、まあ、この間、その、ケニアという国に行ったんですけれども、本来、寒気、つまり雨が降らない時期に雨が降ったり、あるいは、雨が降るべき雨季に降らなかったりという、まあ、非常に異常気象が続いてるんですね。ですから、例えば一つの地域でも、干ばつが起きた後に洪水が起きるっていう、今まで起きてこなかったようなことが、まあ、実際起きてると。で、これはどうマラリアと関係してくるかって言ってやっぱり水なんですね。つまり、うん、今までこの時期にあるはずのない水があることによって、まあ、ボウフラ、蚊が、その、簡単に言えば、蚊の、その、活動の活発な時期ってのは決まってたわけですよ。例えば、この時期とこの時期と。で、この時期はまあ、集中的に予防しましょうねってことができたわけですけど、それがどんどんどんどん、その水が、残り、そこで蚊が成長していく、ことによって、その、マラリアに感染する時期が長くなっているという、そういう問題も起きていて、うん、その、対策が難しくなっているという話を聞きました。
ああ、なるほどね。まあ、かつてだったら、一定の期間、この辺がマラリア注意しなきゃいけないぞ、みたいので、まあ、ある種、こうね、身構える、備えもできたんだけれども、もうなんか年中、いつも怖いよ、みたいな感じになりつつあるんですかね。
そうですね。で、当然、その、人間っていうのは長年そこに暮らしてると、
ああ、
もうマラリア、まあ、大丈夫だよね、っていうような、ふうに思うわけですよね。ですから、そういう人たちに、いや、そうじゃないんですよ、ってことを、教えなきゃいけないし、その人たちは今まで蚊帳を使ってなかったんだけど、使ってもらわなきゃいけないっていう、まあそういう新しい対策も必要になってくるという、啓蒙活動って言うんですかね。
なるほどね。まあそうですね。我々だってね、蚊が出る季節って言えば大体夏だっていうふうに思ってますし、 夏ってことで言うと、もう以前に比べて随分こう気温が高いじゃないですか。
そうですね。
そうするとかつてのね、日本をもう長く経験している高齢の方ね、おじいちゃんおばあちゃんっていうのは、まあ暑いって言ってもこんなもんだろうっていうところで熱中症になってしまったりとか、あるいはクーラーをつけずに、結果的にやっぱり熱中症になったりとかっていう、そのでも経験に裏打ちされたものを変えていくのは大変ですよね。い
や、そうなんですよね。うん。まあ本当に何でしょう。私だけかもしれないですけど、やっぱり手もずいぶん前より洗うようになりましたし。
あ、そうですか。
やっぱりインフルエンザがな、ね、少なくなったっていうのも一つ、そのコロナの時にみんな手洗おうっていうのがあったんだと思うんですけど、うんうん、本当にそういう習慣を変えないと、まさにこの感染症にとっては思うつぼというか。
でもあれもね、だからずいぶんコロナの時に、まあ、もちろんね、良かれってことだったんですけれども、口うるさく言われたじゃないですか。で、結果我々が救われたってところありますけれども、そんな風に口うるさく言うっていうのもね、言う側も大変ですしね。
そうですね。で、どういう場で言うのかっていう問題もありますよね。その、例えば学校で言うのか。でも学校に行ってない子供たちも多い地域ではどうするかとかですね。あるいはその、私たちだと、まあ、かかりつけ医なんてすぐ言いますけど、まあじゃあ、そのアフリカの、まあ、比較的その貧しい国のその地方の村にかかりつけ医がいますかというと、それはお医者さんに会うまでに何十キロも行かなきゃいけないみたいなところもあるわけですからね。
そうするとなかなかその辺も難しいってことにはなってる。
ですよね。はい。
うん。でもまさにそれはでも待ったなしで今やっていかないといけないことにはなるわけですね。
まさにそのとおりですね。
気候変動の影響ってそんな感じですかね。
そうですね。はい。
うん。で、どうですか？ここで日本企業なんかがこうちょっとね、こうやったると活躍をしているなんていう話もあるんですか？
そうですね。日本実は、このマラリアの分野っていうのは非常に、熱心に、なんていうか、官民挙げて取り組んでるという。
やや意外な感じもしますけれども、立派ですね。
そうですね。まあ、なんでしょう。感染症の分野、まあ、例えば結核っていうのも日本はもともと結核患者が多かったところですし、このマラリア、まあ、マラリア自体はもう今でことないですけれども、この研究をしてる、まあ、特に、大学でいうと大阪公立大学とか長崎大とか愛媛大だとかですね。大分大とか、うん、まあそういったところって実はこういう熱帯病のその研究っていうのは、まあ世界的レベルにあったりするんですね。
そうですね。
で、そういう人たちっていうのはその、なんて言うんでしょう、まあその、科学的にそういうその、病気をまあ研究するだけじゃなくて、当然のことならこれどうやって予防するかとか、うん、どうやって治療するかという分野まで、もちろんその、まあ、研究のその蓄積を生かしてですね、
うん、
例えば創薬に取り組んでいると。言ったことがありますね。で、それに対してまたその、GHIT っていう、これ日本の、まあ、なんて言うんでしょう、医薬品、まあ、創薬ですね、薬を作るための、その、ファンドがあるんですね。
へ
ぇ、ここが、まあ、そういうその、マラリアの、その、ワクチンの開発、あるいはその、顧みられない熱帯病という、よく言われるいろんなその、なんて言うんでしょう、熱帯地域で、流行っている感染症のその予防薬や、あるいはワクチンのその開発にお金を出すと。で、これに対して、まあ日本政府も、かなり資金を出しているという。まあ、去年、G7 があってですね。
はい。
そこでもやはりこの感染症対策に力を入れていこうということを言っていますね。
あ、それはもう日本がリーダーシップを取って
ですね。そうです
ね。珍しいこともあるもんですね。
実はでもこれ、歴史を振り返るとですね、2000年の九州沖縄サミット、が、まあ、ある意味その、グローバルヘルスという言葉、あるいはその、こういう感染症対策をやっていこうという、まあ、一つのその大きな、節目、だったんですね。で、で、そこで、その、いくつかのその国際機関ができたり、あるいはそういったそのファンドができたりっていう、まあ、そんな取り組みもあって、実は、これもまあ、知られざるというか、まあ、メディア側にも若干責任があるかもしれないけど。
だからこうやって記事にしてるんでしょうけど。
そう、はい。まあ、日本というのはそこに、まあ、取り組んできてるという実績がありますね。
私は朝日新聞あるきき。人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞あるきき。たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。
ねえ、まあ歴史上を見ればですよ、野口という北里柴三郎と日本には大変な人たちがたくさんいたわけで、そのあたり脈々と今も流れているものがあると。
そうですね、まさにおっしゃる通りですね。
結構なことですよね。これででもね、世界のこうマラリアをめぐる状況が、ね、改善していくんだったら素晴らしいじゃないですか。
製薬企業なんかもですね、マラリア、あるいはそのデング熱、これも蚊を媒介にする、感染症ですけれども、それから、他にもですね、いくつかの、その、まあ、感染症のそのワクチン、予防薬のその、まあ、なんていうんでしょう、開発にかかってきたりしていますし、それからその、まあ、ちょっと変わったところだと、花王という、これはもう皆さんよくご存知の会社ですけれども、はいはい、ここがその、先ほどもちょっとお話ししましたけど、蚊っていうのはどっかに止まるわけですね。
うん、
で、止まるときに、蚊が足を滑らして落ちると。いうように、そのスプレーを使うと、蚊がその止まれないようなものを作るという。そういう開発をして、クリーム化にしてですね、今タイで売ってるんですけれども。
へえ。
それまたさらにスプレーにするとか、いろんなことで、うん、つまり、蚊が、まあ、居心地が悪くするというか、ここには自分の居場所がないよというような形で、いなくなるという、まあそういうその、まあいわゆる薬ではないんですけれども、はい、そういう、まあいわゆる蚊よけというんですかね、虫よけというんですか。で、これはもう本当に、毒素もないわけですから、これを開発して、これからまあ、どんどん広がっていくんじゃないかなというふうに期待されていますね。
その今の話って要は、蚊ってね、一応チューチュー吸ってきますけど、そのためには人のね、まあ、腕だったり足だったりの肌の上に立って、まあ、彼らなりに踏ん張ってですね、こう、チューってやつをこう突っ込んでやってるわけですよね。それができないような、ツルツルしちゃうようなクリームみたいな意味合いですかね。
そうですね。うん。だからやっぱ吸うにもちょっと力がいるんじゃないですかね。
なるほどね。
で、それをその、まあ、顔はそういう成分の、その、いわゆる、まあ、なんでしょう。虫よけのクリームを作ったんですけれども、今度アース製薬が、今度噴霧の技術を使って、こういう殺虫剤と一緒にすることによって、まあ、殺虫効果と、それからそこで、蚊が例えばどっか、壁に、まあ、捕まろうとすると、つるんと落ちてしまう。
いやー、それ聞いて思い出しましたけど、そう、だから、まあもちろんワクチンができるみたいな直接的なやつもね、大変ありがたいんですけれども、私のその知り合い、まあ先輩なんですけどね、高校時代の先輩に農学部行った人がいて、で、カップラーメンの容器を作ってるって言うんですよ。で、それは何なのかって聞いたら、やっぱり途上国、アフリカとかアジア行った時に、虫がこう登ってくんですよね。そいつらが登ってこないような材質だったり、デザイン、つるっとしたこう曲線みたいなのを計算するっていう仕事をずっとやってると。意外とそういうことがしかし、人類を救ってるっていうね。そういうのを、まあ今の顔の話に似てるかもしれないですね。
やっぱりそういう、なんて言うんでしょう、その顔のこの製品を作った方、私が直接取材したわけじゃないんですけれども、まあ、ずっとその蚊の研究をしてるわけですね。そうしないとなかなか蚊がどうしてこう、まあ、踏ん張るとか、
うん、
止まってするとか、そういうことがわからないと、やっぱそういう発想にならないと思うんですね。やっぱり、殺虫剤で、まあ、薬剤で殺すとか、まあそういう発想は誰でもあると思うんですけど、転がしちゃうみたいな。
そうですよね。
こういう発想っていうのはなかなか面白いんじゃないかなというふうに思いますね。
まあそもそも多分蚊帳がそうで、あれも刺されなきゃいいっていうところの発想から、こう自分たちを守るっていうね。
そうですね。うん、
うん。その辺の発想って実は、要素要素に着目しがちな西洋医学とかよりも、東洋医学の方がね、強いのかもしれませんし、
うんうんうん、
日本企業だったりね、そういう大学とか研究機関が、お役に立ってるのはありがたいなと思いつつ、まあ、やっぱ戻ってくるのは最初の方でね、ご説明ありましたけれども、このマラリアが貧困の病っていうふうに言われてると、現実的にね、現在の分布を見ても、途上国貧困な地域にマラリアっていうのは多く発症しているし、苦しんでるわけですよね。この辺をね、こう解決するには、やっぱりこう資金とか、そういったものが必要になってくるんだろうなと思いますけれども、そのあたりはなんかこう、国際社会で議論とかって盛り上がってるんですか？
なかなかここは難しいところですよね。どうしてもその内向きになりがちで、例えばまあ、イギリスも、この、まあ、政権交代を、ま、このところ何回かしてますけれども、まさに、EU から出たことによってですね、やっぱりその内向き志向がますます強くなって、そういうその国際協力に対する資金というのはものすごく減ってるというようなことも言われてますし、まあ、当然その、まあ、どうなるかわかりませんけれども、アメリカでも政権交代を行えればそういうことも起きるだろうと。
もう今やね、もしトラじゃなくてほぼトラだとか言われてますけどもね。
まあ、ただそういう中で日本というのは比較的頑張ってる方で、まあもちろんこれもそのいろんな世論との兼ね合いがあって難しいところもあるとは思うんですけれども、 まあ、岸田政権、まあ、いろいろありますけれども、ことその、国際保健、グローバルヘルスに関しては、これまで以上に積極的に取り組んでいるし、まあ、まさに今、私はあまり政治家もちろん好きじゃないんですけれど。
知ってますよ。
はい、厚労大臣になった武見さんというのはまさにこのグローバルヘルスをずっと、
ね、
日本でこう、イニシアティブを持って、まあ、在野の頃も含めてですね、ずっとこう、ネットワークを広げてやってこられているので、今、まあ、そういう意味では日本は、一生懸命取り組んでいるということかなと思うんですね。で、もう一つ、今日これももう一つご紹介したいなというふうに思ってたんですけれども、
うん、
やっぱりこのマラリアに限らず、今、そのアジア、アフリカ、まあ、やっぱり途上国っていうのは、まあ、社会課題が、まあ、本当に山積みですよね。で、日本もかつてはそういったものがあって、はい、まあ、それをその解決してきたという、まあ、そういうノウハウみたいなのを持っているので、まあ、若い人たちが、まあ、今本当に、Z 世代、あるいは大学生、うん、あるいは大学卒業して、すぐのような人たちもですね、そういう社会課題に解決したいという、まあ、取り組みをしていて、その中の一つに空という、SORA という、
うん、
まあ、まさに空を飛ぶ空なんですけれども、こういうその、まあ、スタートアップ企業が、まあ、この数年活躍してるんですね。で、これはその、もともと JAXA にいた人とか、あるいはその、大学院の工学部を出たような人たちが、そのドローンを使ってですね、まあ、先ほどもお話しましたけど、その蚊を、その、増やさないためには、その水たまりを見つけなきゃいけないです。やっぱここにボウフラがいるだろうということを、ドローンを使ってこう、見つけるわけですね。で、場所をそのマッピングしていって、で、地上でからそこにちゃんと殺虫剤を撒くと。
あ、すごいですね。
闇雲にやるんじゃなくて、そのドローンを使うことによって、その 短期間のうちに、人為的にこう見つけるよりは、よほど短い時間のうちに、それを見つけて、その顔、まあ、そもそもその、孵化させないという、防腐から孵化させないというような取り組みも、これはまさにその、テクノロジーを使って解決しようとしていて、今、いくつかの、国でですね、実験かな、のそのフェーズに入ってますけど、そういった取り組みもされていて、まあ、これはもう企業ですから、まさにペイをするという、ちゃんと回っていくという、まあ、計算のもとにやってるわけで、ですからそういったところに資金を出すような人たちも増えていて、まあ、得てしてその国際協力っていうと、まあ、税金から私たちのお金っていうところですけど、うん、これをそのウィンウィンの形でやってこういった取り組みも、まあ、今始まってるというところ
です、ね。そうなんですよね。これだからアフリカとかでね、会なんかから話を聞いても驚くのが、結構そういう最先端の技術っていうのが、実は親和性が高いっていうね。逆にインフラなんか整備されていないから、ドローンとかがすごく使い出がいいとか、あるいは今の話、あれですか、Z 世代がやってるんですか。
そうですね、20代前半の人たち。
頼もしいですね。
本当にそうですね。
で、まあそうなんですよ、そのまあ前段の話もそうでしたね、結局こう、日本が今、例えばですよ、安全保障の分野で国際社会のリーダーシップを取れるとはあんまり思えないし、まあ、取んなくてもいいかなっていう気持ちもちょっとあると。それに対してこういうその衛生とかね、保険みたいな分野で世界のリーダーシップ取ってくれるんだったら超いい話だし、これこそまさにね、まあ令和というか21世紀というか今の時代に望まれているリーダーシップの姿かなっていう気もしますし、いいっすね。
そうですね。まあ例えば、その、まあ来年80年ですか、その、戦争が終わった後に、
ね、
まあ、農村改善とか、うん、あるいは栄養改善みたいな活動を本当に保健所とか栄養士さんとか、もう、そのなんかグラスルーツのネットワークでこうやってきて、まあ、問題を解決してきたわけですよね、
うん。
そういうノウハウっていうのがあるんですけれども、どうしてもその、援助の世界って、やっぱりこう、ヨーロッパとかアメリカがまあこれまで主導を握っていて、うん、現場もそういうそのアメリカ式、ヨーロッパ式みたいなところがあって、まあ、日本はあんまりそういう俺がっていうのが得意じゃないところもあるので、自分たちの経験を持っていくっていうのが、なかなか得意ではなかったと思うんですけど、まあ、テクノロジーも含めて、そういったものを今、改めてその若い人たち、まあ、若くなくてもいいんですけれども、そういう人たちが現場に行って展開してるっていうのは非常にまあ、まあ、頼もしいですし、もう一つはやっぱりその、なんて言うんでしょう、信頼を持たれてるっていうのは、これはまあ、若干その、なんでしょうね、身内いびきかもしれませんけれども、まあまあ、その、アジアの人、あるいはアフリカの人、まあ、アジア、アフリカって言うと非常に大雑把で、もう本当は、
めちゃくちゃ広いですからね。
バングラデシュのどこどこ村の人って言わなきゃいけないんでしょうけれども、はい、そういう人たちがやっぱり日本に対するその信頼、まあ、これはイメージ、ブランドなのかもしれないけれども、うん、それがあるっていうのは非常に大きいのかなと思っているので、そういったところとうまく、こう、マッチしながら、まあ、社会課題を解決し、これって別にその、アフリカの課題を解決するだけじゃなくて、これ自分のところにも当然返ってくる話ですから、
ね、
非常にこう、なんて言うんでしょう。まあ、取材なんかしてると頼もしいな、羨ましいな、みたいに思いながらいつも話を聞いてます。
いいですね。まあ、なんせね、最近はね、未来の話っていうとね、鉢掛け社会だなんだ言ってね、もう暗い話ばっかりだよね。縮んでいく、しぼんでいく、しおれていく、こういう話もあるわけじゃないですか。ね、こういうのもね、ぜひいろいろ聞いたり読んだりしてもらって、まあ、マラリアっていうとあんまり当事者がないかなと思う人も多かったかと思いますけども、こうやって日本の人たちもね、すごく活躍してるってことですから、大いにね、こうちょっとここをもう勉強してもらったり、知ってもらうことによって、まあ、やっぱりこの貧困の病っていうことですから、我々ができることもたくさんあると思いますので、ちょっと思いをね、馳せていただけると良いのかなと思います。というわけで、藤谷さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、グローブ編集部から藤谷武さんのお話を伺ってまいりました。さて、じゃあ藤谷さんね、お知らせをお願いします。
はい、ありがとうございます。グローブではですね、そのマラリア特集というのを2月の終わりにしましてですね、それがまあ今グローブプラスに、その記事が掲載されていますので、ぜひお読みください。それからグローブ編集部の中にですね、ウィズプラネットという、これはその特にグローバルヘルスやその途上国の開発課題、難民、食料、教育、平和、まあ、そういったその、まあ、途上国主にその直面している課題について、取り上げてまた解決策を探っていくというような、まあ、サイトなんですけども、これは朝日新聞デジタルの中にありますけれども、そこで今日お話したようなですね、サルマラリアの話とか、それから今のそのマラリアワクチンの現状のインタビューとかですね、そういったものも出ていますので、ぜひご覧になってください。
はい、というわけで改めまして藤谷さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、皆様最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございますね。これですよ、これ。まあ、SDGs って言葉もね、随分人口に解釈した上であんまり根付いてないなって感じもするんですけれども、まあまあ、言葉に対してはね、ちょっといろいろ皆さん思いがあるっていうのは、まあ、私もわかりますが、まあ、中身はこういうことですよね。結局、こう、やっぱりみんながこう幸せになっていくにはどうしたらいいのかっていうことを考えたら、まあ、日本、我々にもやることあるよねっていうところは、どなたも否定はしないと思うんですよ。そして、まあ、やってる人たちがいるということなんで、自分がやれなくても応援できることはあるのかなと。我々メディアとしてはこういう話をね、藤谷さんみたいに取材して伝えるってことがそうだと思いますし、皆さんもね、こういうことを聞いて、ちょっとこうね、周りの人にこんな話あるらしいでと、これから蚊の季節ですよね、嫌ですね、こういう時にね、マラリアのこともちょっと思い出してもらって、そういう活動にこうなんかね、思いを馳せてもらうっていうのが大事なことかなと思います。ぜひ感想をね、コメントでお寄せください。ツイッターのコミュニティなんかもございますので、そちらでも発信お願いいたします。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。